どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いやー、3月になったんですけどね、寒いのか暖かいのかよくわからない。昨日も出かけてまして、野外でのライブだったんですけれども、家を出るとき何時ぐらいだったかな、7時とか8時ぐらいに出たのかな。その時ね、もう車に霜が降りてちょっと凍っている状態ですよ。しばらく出発できないほどではなかったですけどね。うん、バキバキに凍ってるってほどではなかったですけど、少し霜が降りているというような状態の寒さで、で、野外ですから寒いことを想定してですね、いつもの格好にプラス、本当に寒い仕事の時にしか着ないでっかいコートをですね、着て現場まで行ったんですね。したら、どんどん日が当たって暖かくなってきて、まあ日が陰ると寒いんですけど、そのコートを着てなければならないほどの寒さではないんですよ。で、日が当たってると、いつもの格好でもちょっと暑いぐらいの暖かさ。こういうのが一番困るんですよね。寒暖差が大きいっていうのが一番困る。皆さんも困ってないですか？もう朝は寒い、昼は暖かいのに夜また寒くなっちゃうみたいな、もう一番服装とか悩むやつですよね。まあ悩んだ ところでいつもの格好なんですけど、僕はもう大体長袖 T シャツの上から半袖 T シャツ、パーカーを着てその上から MA1 っていう。で、暖かくなったら1枚ずつ脱いでいくみたいな。1枚ずつだとあれなんで、パーカー脱いで MA1 のみとかね。そういうパターンで暮らしていて、で、それもいらなくなって、暑くなったら長 T を脱ぐみたいな。中から脱いでいくみたいな感じですね。本当に寒い仕事の時は、そのでっかい軍用コートみたいなのないと、もう耐えられないんですよ。で、ズボンの中に、まあね、巻きみたいなものを履いてみたり、パッチみたいなものを履いてみたり、多少防寒してないと足が寒くて、もう耐えられないんですけれども、まあその辺の時期は3月に入ったら抜けていくはずなんですけど、なんかまた寒さが戻ってきたり、まあ暖かくなったりとか、非常に暮らしにくいというか、服装に困る季節に入ってきておりますので、皆さんもお気をつけいただきましてね、暮らしていただきたいなと思うんですが、大谷翔平さん、ご結婚ということで、いやー、めでたい。おめでとうございます。いや、本当にね、めでたいですね。29歳ですか。29歳にして、僕が10回ぐらい生きれる金をもうすでに稼いでいて、今後プラス僕が10回生きれるぐらいの稼ぎを叩き出す大谷さんの奥さんという人がどういう人なのかみたいなことを、まあみんな知りたがっているんだ。だから取材するっていう形で取材されてますけど、みんなそんな知りたいですか？やっぱり知りたいのかな？なんかネット上にはこの人じゃないかみたいなのが出てましたけど、いや僕は、いや知らなくていいですけどね。まあお相手が里田舞さんみたいだね。まあ有名人、木佐彩子アナとかね。いわゆるみんなも知っている方となれば、まあ発表もされたらいいと思いますけど、特にみんなが知らない人であれば、まあ一般の人だとか、元何々選手だとか、元何々選手だとか、アナウンサーのタレントだ、まあ最初は高校の同級生じゃないかとか、いろんな勘繰りを散見いたしましたけど、いいじゃないの、誰でも。もうね、まあ、曲で報道されてましたけど、ユリアン・レトリーバーさんが、あれ指輪じゃないんだと思うんですけど、なんか指に何かをはめて、それからサイズの合わない人の指輪借りたのかな。なんかよくわからないものをはめて、爪を切りました、実は、みたいなね。まあ最速で面白いことをやるっていうのは、正しいお笑い芸人の動きだとは思いますけれども。いやでも、本当に誰かとか、 どこに住むんだとか、ツーショット初めて撮ったぞとか、いらないと思うんですよね、僕。まあ僕も一応その放送の端くれにいるので、そういうことを報道してたりする番組に関わっていたりします。正直します。でも、まあバタバタバタっとそのニュースが出て、いろいろ多分変更が行われたりして、ニュースね、あれちょうど夕方ニュースの前ぐらいに発表されたからさ、各局日本全国がバタバタとしたと思うんですけど、もう翌日の長い報道とかいらないよね。各番組の。いらないんですよ。ご結婚されたそうです。パチパチパチぐらいでいいんですよ。あのインタビューを山ほど流して、あのインタビューの中でね、もう明確に大谷君自身がみんなうるさいでしょと言わなかったら言わないで言ったら言ったでうるさいでしょだからこのタイミングで野球に集中したいからシーズンが始まる前に発表したんですよみんながうるさいからってことですよもううるさいの本当にもうねいいんですよ幸せなことだから報道していいとか、もう、ご結婚されたそうです。おめでとうございます。次のニュースですでいいんですよ。本当に、そこまで知る必要もないし、知られたくもないし、僕たちも別にそこまで知ったとて、お相手が誰だったか分かったとて、別に何も変わらないでしょ、僕たちの生活は。お相手がうちの姉だったり、うちの姪だったら話は別ですよ。まあ、うちの姉もう60超えてますので。あれですけど。あ、超えてないのか。もうすぐ60かな。まあ、そうなんですけど。ね。で、うちの姪子はまあそこそこ同じぐらいの年ですから、実はアメリカ行ったんだっつって、なんでだって言ったら、お相手が大谷だからって言ったら、風評ですよ僕とこにはお金は来なくても、風評大谷くんと親戚にとかなりますけど。でって感じだよね。街中で聞いて大谷ロスだとか、もう街のインタビューもいかないと思うんだけど、ショック、ロスですみたいなね。まあ、確かに、僕はそっちの気はないですけど、まあ、大谷くんとだったら結婚してもいいなと思いますけど、まあ、その辺はまあ、いいんですが、まあでも、ね、お金ということだけではなくて、まあ、いかにも優しそうだしね、その包容力ありそうだしね。知りませんよ。裏を返したらどうなのかわかりませんけれども。でも少なくとも表から見えている大谷さんという人は、あんだけ高青年、高身長、顔も良し。で、もう稼ぎとしては、もう日本人の中でもトップランカーなぐらいの稼ぎを持っている。そりゃ憧れますよ。僕だって優しくしてくれるなら抱かれてもいいですよ。いや、本当にね、だから、まあ、もちろん、一番に金が来ていると思うかもしれないですけど、やっぱりスター性ってすごいよね、と思いますよね。まあ、こんな報道はいらない、そんなことは知らないと言いながら、僕もこうやって大谷さんのことをネタにしているので、人のことは言えないのかもしれないですが、まあでも本当にね、長く結婚生活をね、続けていただいて幸せに過ごしていただくのが一番なんじゃないですかね。なかなかこういろんな状況があってうまくいかないっていうカップルというか、ご夫婦というのを僕たちは見てきていますから、見せられてきているという言い方もできるかもしれませんね。見なくていいことまで僕たちは知ってしまうこの情報社会ですから、そういう中でいろんなことに翻弄されることなく幸せに、 アメリカで暮らしていただきたいなと思います。これ、どうなんですかね。例えば、このメジャーリーグというのの生活が終わった時に、日本に帰ってきて野球をするという選択をされるのか、もうまだまだ先の話だというのは重々分かりながら話をしてるんですけど、まあ例えばイチローさんは日本球界に戻るつもりはないと言って向こうに住んだままですよね。で、ゴジラ松井さんも向こうに住んでんだっけ？日本に一回戻ってきたのかな？その辺野球詳しくないんで分かんないんですけど、まあ、そこの選択の時に、どう考えるか、どう報道されるのかってことなんじゃないですかね。あと、だから、10年、20年後とかになってくるんじゃないですか。その頃には僕いないかもしれないんで、この世に。わかんないですけど、でも本当にそのキャリアを終えられる時に、幸せな家庭を築いたままで、それだけの稼ぎがあったら、日本で野球する必要ないのか、それともまだ、アメリカではもうできないかもしれないけれど、日本でなら勝負したい、みたいになるのか。まあそのあたりをね、見てみたい。だからその報道とかじゃなくて、彼がどう選択して、日本で、アメリカのベースボールじゃなくて、日本の野球をもう一度やりたいんだになるのかどうかっていうのは、まあ見てみたい気持ちはありますね。この世にはいないかもしれないけど。はい。ということで、まあめでたい話から、もうすぐ春ですよということですね。僕たちにもそういう春が来ればいいなと思っております。そんな大魔王のお風呂ラジオはここからスタートです。寒いからなのか、少し暖かくなってきたからなのか、わかりませんけど、超絶久しぶりに大寝坊をかましまして、もうびっくりしましたね。朝7時にね、起きるつもりで、僕だいたいタブレットとスマホで両方10分おきに目覚ましをかけるんですよ。スマホの方を7時、7時10分、20分、30分、40分、50分、8時とかけていたら、タブレットは7時5分、15分、25分、35分、45分、55分、8時5分と、つまり5分ごとに目覚ましが何かしら鳴るという状況を作って寝るんですよ。そして7時ぐらいに多分一旦目を覚ましたんだと思うんですけど、おぼろげな中で自分はもう起きたと感じてるんですよね。もう起きたからうるさいからと思って目覚まし全部切ったんですよ。それ以降のスヌーズというか、7時5分10分とかで3回ぐらい鳴った時点でおそらく気がついて、スマホの方もタブレットの方も全部こうオフにしちゃって、でなんか、わかんないけど、よくわからない夢を多分見てて、はっと目が覚めて、僕は目の前にタブレットがあるんですけど、ぐにゃぐにゃのね、スタンドみたいなのがあって、そこにね、10時17分って出てるんですよ。でもう訳がわからなくて、まあ皆さんもそうかもしれないけど、起きた瞬間に、今日が何月何日の何曜日で何をする予定だったのかわからなかったりしません？本当に僕はよくあるんですよ。あれ？今日何だっけ？と。で、だんだんふわーっと記憶が戻ってくるんですよ。いや、7時に起きるつもりで俺は切ったなとか。いや、仕事だぞとか。 3時間寝坊しているぞっていうのがずわーっと戻ってきてバーンと起きてですね、あの時のスピードってすごいですよね。膝も痛いし腰も痛いしね、普段だったらって言って立ち上がるしかできない僕がですよ、ドーンって起きれるわけですよ。バッと目が覚めて、でタブレットとスマホを持って下に降りて着替えて、よし出よう、もう何としてでも行かないと、こりゃやばいぞってなってるわけ。いつもの電車ですね、いつものルートで電車で降りて、もう着くぞっていう、現場に到着だぞっていう時点で、集合時間の1時間前だったんですよ。これおかしなこと言ってますよね。パラレルワールドにいるわけじゃないですからね。おかしいよね。これね、言ってることがね、ことごとくおかしいんです。知ってます。なぜ1時間前に着くのか。まあ、簡単に言うと、10時17分に起きて、11時に例えば家を出たとて遅刻しないぐらいのスケジュールだからです。13時集合なんですね。昼集合です。はい。午前中じゃないんですね。で、まあそこの現場までどれぐらいかな、電車乗ったら多分ね、2時間はかかんないんですよ。だけど、まず僕は13時集合っていうことは12時集合なんですね、僕の中では。だから間に合ってるんですけど、12時過ぎぐらい、まあ12時15分とかにつければちょうどいいかなぐらいの。30分前よりちょっと前行動なんですよ。で、12時に着くためには、まあ2時間だと、想定すると、10時に出発ですよね。でも、さっきも言いましたけど、2時間はかかんないんですよ。まあ、正直1時間ちょいとかで多分行ってるんですよ。でも、まあまあ、そうなると、10時出発になるじゃないですか。で、10時だけど、まあちょっとゆっくりしたいなっていう考えがあるので、ちょっとドトールとかね、スタバとかね、サンマルクとかね、まあまあいろんなとこが、いろんな現場でいろんなところがありますけど、そういうところを入ってちょっといっぱいコーヒーでも飲んでゆっくりしてから現場入りしたいので、9時に出ようってなるわけですよ。9時出発、自分の中で。で、9時に出発するとなると、まあだいたいマージンを設けて、まあバーンって起きたら、10時17分に目が覚めて、僕10時半には出発してるんですけど、まあマージンを設けて、まあ2時間前に起きれば、まあまあまあ、多少寝坊しても9時には出発できるだろうという2時間なんですね。なので、7時に起きるですね。わかりましたか。だから7時に、目覚ましをかけ、普通に起きると、まずそこから TVer 見たり、7時にすぐ起きれた場合ね、TVer 見たり、まあパソコンの作業したり、多少ゲームをやったりして、1時間半とか時間を潰し、で出発ですね。で、まあ電車の中で、麻雀ゲームとかをやり、ポケモンとかね、やりながら、現場に着くと、もう11時ぐらいですよ。まあ2時間ぐらい前には到着しちゃうので、まあさっきも言ったように、例えば、ドトールであるとか、スタバであるとか、そういうところで、まあパソコンとか持ってってる場合はパソコンの作業をしたり、タブレットに入ってる音楽とか、録音したラジオとかを聞き、で、12時を過ぎたところで、お、そろそろ行こうかって言って、よっこらしょと、その現場に向かうんですね。 まあ、大体早すぎると言われますね。稀に怒られたりしますね、早すぎてね。いや、まあでもね、これじゃあ、まあ、10時半に飛び起きたって、いけるわけですよ。ね。10時半に起きたって、遅刻はしないから。まあよく言いますね、朝の15分は命だと。朝15分多く出ることが命なのだから、早めに起きるなとか相部屋の人間に言われたりするわけですけど。だってさ、自分の部屋でね、誰もいない、誰も起こしてくれない状況でですよ。10時半だと思って、そこから3時間寝坊したらどうしますか？本当に集合時間でしょ？ 7 時だから3時間寝坊したとしても間に合ったわけですよ。ね？ 4 時間寝坊しても何とか間に合うぐらいの時間ですよね。だから寝坊しないのは当然なんですよ。寝坊なんてほぼしないんだから僕は。だけど、もしも寝坊した今回みたいな時のためのマージンとしては正しかったと言えるわけです。まあ、皆さんに強要してるわけじゃないですから、皆さんはご自由にされたらいいんですけど。そうですね。まあ、例えばホテルに泊まっている時にですね、まあ3時、朝のね、3時にロビーに集合みたいな仕事があるわけですよ。すると、まあ、さすがにそれに1時に起きるっていうのは、ちょっとね、2時間前はちょっとってなるので、まあ大体僕は2時に起きるんですね。で、2時に起きて、ゆっくりこう、テレビでもつけて、ふわふわと準備をしていると、まあ2時半ぐらいには、完成しちゃうじゃないですか。歯磨いて、いろいろやってても。で、ロビーに、もう40分ぐらいには降りてるので、まあ、いませんよね。一緒に行くメンバーは。ずっとそんなんです。もう若い頃に、僕がまだ30歳ぐらいじゃないですかね。新入社員のね、やつと一緒の部屋になって、4時出発ですと明日。4時出発どうしますみたいなことを若いやつ2人で喋ってる3人部屋です。で、4時出発だから3時40分起きでいいだろうって言ってるんですよ。そいつらは。だから3時40分に起きて、支度して降りたらちょうど4時だと。で、僕はそれを横で聞きながら、まあご自由にされたらいいんじゃないかなと思いながら、僕は3時に起きるので、3時か、もうちょっと遅かったかもしれないですけど、まあ3時ぐらいに起きて、ゆっくり準備をして3時半ぐらい。で、3時40分より前には降りてますよね。すると、その当時のその番組のスタッフが、まあ結構早い人が多くて、僕よりもまだ早く降りてくる人だっているわけですよ。おあいつらはって聞くから、いや知りません、寝てるんじゃないですかと。一緒の部屋やったんやろと。いやいやいや、なんか3時40分に起きるって言ってたので、僕はほっといて降りてきましたけど、そいつらが勝手にやるんでしょって言って。したらもう遅刻しかけて口にパンを加えて走る学生みたいな、アニメ表現みたいな状態で2人バタバタバタバタ、一番の若手ですからね。当然ですけど、その現場で一番の若手が、別に1時間前に降りてこいとか言いませんけど、誰よりも遅く降りてくるなんて考えられない。今は知りません。少なくとも20年前っていうのは、そりゃあ考えられない状況だったんですよ。僕からすれば、ね。だから、バカだなと思いながら。まあ寝てる横をすーっと、僕も目覚まし、当時スマホとかじゃないですから、じゃーんとかかけてるんですよ。目覚まし時計持ってってましたからね、確かね。スマホあったから、スマホの時計はあったのかもしれないけど、あ、スマホじゃない、普通のガラケー。いわゆる今で言うガラケーの目覚ましとかかけてたかもしれないですけど、そんなのなかった時期は目覚まし時計持ち歩いてましたから、それで起きてましたよね。早めに 報道することが、もう是か非かっていうと、是なんですよ。なんせ、3次集合でも1時間前に起きるわけです。いや、なんでそうしないのかがわからないぐらいです、僕は。しかもホテルとかで一人だと怖いんですよ。起こしてくれないし、誰も。だから2時に目覚ましがかかり、2時10分にもかかり、2時15分ぐらいには、ホテルの電話のモーニングコールもかかりみたいなことをずっとやってます。まあさっきも言いましたけど、皆さんに強要することではないので、皆さんが出発の5分前に起きようが、5時間前に起きようが、僕は知りませんけど、まあ、マージンを取っとくと安心はできるよと。ね、3時間寝坊しても、1時間前に到着できるんだぜっていうのがね、まあ、こいつバカだなと思いながら、大魔王はこうしてんだな。バカだけど理にかなってるなと思ってもらえたら最高です。もっと寝ればいいのにと思ってる人は、まあまあ、それはそれで一つの意見として。はい。ということでこの後は朗読のコーナーです。折々の木、まだまだ続きます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読のお時間。今週もお料理の木、再刊満筆の中からでございますけれども、今回が続速菩薩というところです。二つかな。二つぐらいセンテンス読む感じになるかと思います。続速菩薩。みんな金を持って金を捨てに行く群衆が、どうしてみなあんなに愉快そうな顔を揃えて行くだろうか。時にふとあの朝の慌ただしい足並みを不思議に眺めることがある。競馬は人間の一つの強い欲望を再度する不可思議な力を持っている。競馬場に集まるほどの者は、もとより君子賢人ではない。利欲にも旺盛なら、金銭にも人一倍貪欲であるべきはずのように思われている。事実見るからに紙幣の洪水の中で、血まなこな顔が無数である。だが、自分の知っている範囲や、バスの中で一緒になる人たちを見てもその朝の他愛なさと言ったら、こと競馬に関する限り、誰も彼もまるで子供みたいな地域に帰っている。どんな強欲でも抜け目ない男と言われるものでも、例外なく少年時代の遠足気分をそのまま持って出かけていく。また、競馬場の中では案外スリや強盗が少ない。国電などの場合と比較したら、想像外にそんな被害はない。思うにスリもあの他愛なきるつぼに立ち混じっては、ただ単に人のポケットのものを自分の懐中へ移動させるだけでは、彼の本当の欲望が満足できなくなるに違いない。スリも馬券を買って的中した歓喜を穴場で味わいたくなるのだ。 私はそう思う。競馬の真意を知らない人が、あの混雑と血眼だけを霊眼視して、もしそれを浅ましい俗の姿と言うならば、そういう人自身のうちに包まれているものこそ、もっと浅ましい俗の俗なるものである。
いや、まあ、うん。まあ、ロマンとか言いますけど、まあ、やっぱりギャンブルでしかないと思いますけどね。はい。性愛談という次のセンテンスです。
性愛談。若い真面目な人がある折、言いにくそうにしながらも真摯な面持ちで私へ正してきた。近頃の雑誌に出た、性欲は果たして禁断の機能かという座談会記事だの。それに匂った性座談会や文化人分けて分断人などのいろいろな言葉を取り上げ、信じていいものでしょうかと聞くのである。信じる信じないは個々の自由ですよ。私にはそう答えるしかない。こう言っていることは真実でしょうかと、また問い詰めてくるのである。若い人は確かに悩んでいるらしい。真面目なものはさらに迷っていることも事実である。私にはかわいそうに見えた。あまりにも近頃の先輩たちの聖談は、その豊富な体験に任せて奔放でありすぎる。これからの夢ただならぬ若人たちにとっては、かえって煩悩の種になりやすい。分断人は正直ですからね。言っていることはみんな本当に近いですよ。その他の文化人たちの説も信じるに足りるでしょう。嘘を言う必要のない問題ですからね。と、私は答えの前提を置いていった。けれどそれを信じた通りに実践していって、それが人生の岐路において、家庭において、仮に生涯の不幸となった場合が来ても、誰も責任の持ち手はありませんよ。責任付きの座談会なんてないですからね。話している者にとっては確かに一席の座談に過ぎないんです。またそれらの人たちの人間観でも性愛観でも、その人が生涯不変としているものじゃありません。40代の作家も50代になったら違った人生観を持つようにです。もし違ってこなかったら、その人は成長していないようなものでしょう。僕は思いますね、と今度は自分の愚説を述べた。お互い人間の持つ性欲は、例えば造化の神が人間の誰にでも平等に付与してくれた天空の楽器のようなものと考えたいんですよ。男女それぞれが生まれながら持った名工の作の楽器と思うんです。妙齢ともなれば自然にこれを弾きたくなります。けれどこの名楽器を奏でるには十分な扱いの練習と曲譜の勉強から始めなければなりません。青春によっていたずらに断層して楽器を損ねたらどうなるんでしょう。初歩の譜から小学生のごとく素直に謙虚に学んでいくうちに妙を得得するものではないでしょうか。鞘曲でも何でも思いのまま長屋の奏でと人生の長い旅の伴侶として楽しんでも行けるのではないでしょうか。いきなり少年に対して歌手の味を説くような性愛談は僕には恐ろしく聞こえますな。歌手ほどではない古典の作品を沈読してさえ、少年時代すでに僕など、後に悔いを噛んだ記憶が今にありますからな。若い客はうなずいて帰ったが、さて、強い風潮の中へ帰ってはどうだろうか。僕は僕の愚説が今の若い人々などには耳を貸されないことを知っている。 いやーねえ、もう、前の人のやつを聞いて、それ本当ですか、そんな、男も女も楽器だとか、どっちも難しいですね。先生の言ってることも、その若い人が言ってることも難しいなと思うんですけど。まあ、思うがままに、奔放に生きるぞと、こうしていろいろお互いに考えるのと、どっちもあるべきな気がしますが、まあ、長らくお相手がいない僕なんかがいろいろ言うのもね、非常にナンセンスなので、あれですけれども。まあまあ、人間の業みたいなことはね、競馬のこととかもそうですけど、このあたりのセンテンスでは話されているようでございます。 次回まだまだ続きます。次回はね、下には春語、多分想定春語だと思いますけどね。はい、想定春語というセンテンス読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週です。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、本来先週の収録で話しておくべきだったのを忘れてたんですけど、先週の回が更新された2月26日っていうのはね、まあ収録も2月26日にしてたんですけど、まあその日が僕が5年前、2019年の2月26日ね、僕の脳腫瘍を切除した大手術が日だったんですよ。だから5周年、僕が生き延びて生き返って生還して5年ということに相なりまして、いやー、この話もちょくちょくしてるんですけど、間にコロナの3年っていうのがあったせいで、なんかね、5年経った気が全然しないんですよね。本当にもう2、3年の感覚です。今でも。でもまあ、5年経ったんですね。よくもまあ生き残ったなぁと。まあ、自分で手術台に登ってね、歩いて、座って、寝転んで、全身麻酔というのを僕、そのたった一度しか今までやったことないんですけど、なんか、マスクみたいなのをして、10から数えます。19、8だったか、1から数えます。1、2、3だったか忘れましたけど、まあ、3つ、4つ数えてるうちにもう記憶がなくて、次に目が覚めたのは翌日、もう24時間以上経ってからですね。8時に手術台に登って、翌日の昼12時か1時かどっちかだったと思いますけど、目が覚めたんですが、それから5年ですね。いや、まあ、なんだろうね。その日がね、面白くて、昔から、世話になってる、ある放送局のディレクター、今ディレクターじゃないんですけど、その人が、僕の翌年に心臓だか脳かな、あの人の、梗塞か、脳一血かなんかで、倒れたのがその日。で、僕の2年前に、これも一緒に仕事しててずっと、仲良くしてもらってるディレクター。その彼も、心臓かなんかです、それは。それが僕の2年前かな。またこんなに2月26日に手術してるんですよね。まあまあ不思議なもんで。で、まあ皆さん、まあ4年前、5年前、6年か7年前。まあみんな拾った命なんですよ、だから。その時に何かが掛け違えてたら多分死んでたと思うし、僕はもう帰ってこれないかもなと。まあおそらく大丈夫ですとは言われてました、僕の場合は。おそらく、どことも関わってないので、綺麗に取れると思いますと。ここまで大きくなるのは悪性ではないはずですと。開けてみないとわかりませんが、というか開けてみたところで取って病理検査して初めてわかるんですよね。癌とかもそうですけど。だから、わかんないですけど、おそらく良性なので安心してくださいとは言われましたが、でも何が起こるかわかんないじゃないですか。で、実際、5、6時間かかってるんですよね、手術にね。うちの兄がずっと待ってくれてましたけど。まあ僕はただ寝てるだけなので、なんともないというかどうしようもないわけですけど。結局その、なんだろうな。 まあ、あの時に死んでるんですよ。やっぱり、僕はあの時に死んだんだと思っています。たまたま拾ってね、生かされているという状況なわけですよ。それ結構ね、忘れがちなんですけど、僕自身も。だから、なんだろうな、あの時にもっと好き勝手生きてやると思ってたんですね。で、好き勝手生きてるように多分周りからは見えてるけど、僕の中では、そんな好き勝手生きれてないんですよ、うん。まだまだ弱いなと思うことがいっぱいあって。まあ、間にコロナがあって、臆病になった部分もたくさんありまして、できてないこともたくさんありますし、うん、チャレンジしなきゃいけないのにできてないこともたくさんあって、まあ、この5年というね、区切りって大事だなと思ってて、この5年を区切りに、本当にこう、もっと、なんか、金がとかいうこともそうですけど、生きていくという、自分自身がどうしていくということに対して、もうちょっと真摯に自分に向き合わないとダメだなと思ってね、そんな風に思ってます。土曜日に、いつもの仲間がいて、まあ結構古くなりましたね。もう20年にはならないか。まあでも十数年付き合ってる仲間たちがいて、いつも1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらい集まって、まあ映画を語りながら焼肉を食う会という名前で焼肉食べに行ったりしてるんですが、その会を、まあ僕が、手術明けで出かけられるようになった時に、会を開いてくれたんですよ。で、今回、また5周年ということで、うん、お帰りなさい、5周年記念で会を開いてくれまして、アルカアルカといういつもの店で、ビアバルなのにね、もつ鍋ができるという、そんなのできるの？何でもできるな。まあ、店主、三尾くんというのは、僕のお友達ですけど、彼は本当何でもやってくれる。その、また、もつ鍋がめちゃくちゃうまくてね。半分はニンニクとか、もつが苦手な人用に水炊きになっていましたが、まあ、水炊きもちょっといただきましたけど、どっちも美味しかったですね。非常に美味しいお鍋をいただきました。うん、やっぱり気の置けない仲間とそうやってね、まあ会を開いてくれたり、まあ中にね、貴族のたしなみ一緒にやってる岩橋くんがいるので、彼とは付き合ってますけど、まあ他はそんなにしょっちゅう会うわけではないですが、そうやって久しぶりに会ってもバカな話、下水話、もう中二病のような昔話をずっと喋ってても、みんなが共感してくれたり、まあ、バカだなと言いながら語り合える。そういう仲間がちゃんといるんだということがね。うん。まあ、やっぱり自分がやってきたことの集大成がそこにあるわけだから。いや、非常に、うん。大切にしていかなきゃいけないなと思った次第です。まあ5年と言わずまだまだ行きたいなとは思っているので、拾ったもんですけど、この拾ったもんね、大事にしてやっていきますので、お風呂ラジオもね、入院中入院ラジオといって、手術の前後でさえやっていたというね、手術がね、あれね、何曜日だったかな、水曜日だか木曜日だかだったんですよね。だから月曜日更新はね、なんとかしてるはずなんですよ。手術前ラジオと手術後ラジオも確かやったはずですね。はい、その辺も残ってるんで、よかったら聞いていただきたいですが、5年前のラジオです。はい、どこかには残ってると思いますね。そんなこんなでね、まあこれからも楽しく、でも自分をある程度律しながら、うん、好きなことをいろいろできたらなと思っておりますので、これからもお付き合いいただければなと考えてます。皆さんからのメールも待っておりますよ。bathradio2018@gmail.com だったと思う。バスレイディオ2018@gmail.com までぜひ送ってください。ということで、手術6年目からの僕も楽しみにしてね。 もう寝坊はしないぜ。大谷さんおめでとう会。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。